めぐみ社労士事務所の人事労務の豆知識。はい、では後半です。
はい、後半始まりました。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回のおさらい、はい、実はこのまず2000万円足りないから自助努力して貯めろと言われている問題ですね。
はい、そうです。
はい、今現状している、はい、でそれについて話をしていますが、はい、実はですね、はい、このワーキンググループの出した報告書というのが、はい、5月22日版、
そうですね、
5月22日版と6月3日分があると、はい、でその6月3日版が今出てるもので皆さんが一生懸命読んでるものだと思うんですけど、5月22日に出てた報告書と6月3日に出た報告書が、はい、こう違う点、
違う、
まあひどいよねという話で、今回はそのひどい話をしていきたいと思います。
はい、
なんかすごい完全にゴシップですね、この楽しいですね。
本当にひどくてですね。
はい、
で、まあその変わった点から言うと、はい、なぜかこの6月版に、はい、この市場ワーキンググループのメンバーの名簿っていうのが入ってきてるんですね。
これ、
そうです。5月版にはこんな名簿がなかったんですよ。
あ、なかったんですか？
なかったんです。でもなぜか6月分になると、うん、はい、この座長の人をはじめとして、十、
はい、
何人かの委員の人と、あとオブザーバーとして消費者庁、財務省、厚生労働省、厚生労働省オブザーバーじゃないか。
そう、厚生労働省オブザーバーなんですよ。だから、なんかね、あながち全部ダメとも言えない。でもこれ、5月22日のこれ読んで、厚生労働省が、これ、公開していいって言ったのもすごいなとはちょっと思いますけどね。年金制度崩壊しみたいな勢いで書いてあるというのに。
ですよね。はい、で、うん、要はですね、その足りなくなる分をあなたたち自分でどうにかしなさいと。
はい、
でどうにかするにあたっては、若い人ほどまだ今後年数もあるし、金融的な資産運用をしていきなさいというような内容があるわけですよね。
はい、
であ、なるほどなと思ったのは、はい、このワーキンググループのメンバーの中に、うん、それらしい金融業界の人がごそごそといるわけですよ。
そうですね。だって金融庁の報告書ですから、厚労省の、報告書じゃないので、社会保障ではなくて、皆さんお金を貯めましょうっていう報告書にしなきゃいけないわけですから。
そうですよね。
そうそうそう。
で、銀行の預金か何かに眠っているだけの、例えば普通預金であるとか定期預金を、もっと積極的に運用して、利財を稼いでいきなさいっていうお話だと思うので、そのために、こういったメンバーの中に、業界の代表者である、例えば投資会社の代表さんであるとか、特別顧問であるとかっていう人がこうごそごそ入ってるのかなと。自分たちの利益がに一致するような、こう意見を申し述べて報告書を作っていったのかなと。単にお役所だけが見解を申し述べているのではなくて、なんかこうやって自分たちの儲け口になりそうなことにちょっと一口噛んで、
はい、
なんか報告書を作ってみようかな、くらいな感じに読めるんですよね。
でもこのワーキンググループのメンバーが出てきたのって、ね、これ話題になってからですかね。
以前の5月にはこのメンバー表がなかったので、多分6月になってからこのメンバー表を入れたと思うんですね。
あれ、これ、炎上したのはいつでしたっけ？私なんか気がついたらこの話で盛り上がってて、
そう
です、なんかこう、何日だったっ
け、ね、今月になったらもう間もなく炎上してましたね。
あ、そうですか。じゃあもう6月の3日出る前に、5月の22日版で、あ、なんか、新聞取り上げられたんでしたっけ？
そうです。最初新聞さんはそんな動きが早くなくて。
はい。あ、そうなの？日経見てもわかんない。
ネットで、こうよく、こんなんなしでしょみたいな感じで、
はい、
動画上げてる人がいたりとかっていうのはありましたよね。
あ、そうなんですね。なんて言って検索すれば出てくるんでしょう、これ。
金融審議会とか
って。金融審議会。でも、最初に話題になった、審議会。
あとは金融庁レポートとかでも出てくるかもしれない。
ああ、出てきそう、出てきそう。
あまりにも。
はい。
はい。
ああ、でも、なんか一番最初に、あ、でもすごい、今調べて出てきたニュースの見出しですけど、老後2000万円不足問題、金融庁は修正。 しない方針っていうのが出てきました。あ、違う。修正、報告しない方針。
はい。
だから、政府受け取ってくれなかったんで、まあ、報告はできないじゃないですか。
そうですね。
だけど、修正もしないよと。間違ってはいないよと。そういうことになったのかな。いや、だってな、間違ってはいないですもん、正直。あ、でも、一番最初、ちょっとわかんないな。まあ、でも、6月ぐらいには、もう出てて、で、そしたら、もしかしたら、こういう人たちが書いてるんだよっていうことを出すことによって、なんだろう、その。
そうです、そうです。
話は、まあ、こういう話なんだよっていうことを出したかったのかもしれないですね。
そうですね。で、もう、オブザーバー的な位置にお役所は降りてきちゃっていて、
はい。
で、オブザーバーの中に、証券業協会とか、投資信託業界、投資顧問業協会、信託協会、全国銀行協会、国際銀行協会、生命保険協会、で、こういうような、まあ、要は投資信託的なものを作っているところや販売しているところ、うん、そういった運用を指導してあげられるような業界会社の人たちがいるっていうことは、多分これから、あ、じゃあ足りないんだったら俺たち頑張って運用しなきゃいけないなっていうお金を狙ってるんじゃないの、これは逆にみたいな。
まあ、まあ正直そう思いましたけどね、私。でも、まあね、とりあえず、我が家は、二人とも倒れなければ大丈夫っていう結論になったんで
、まあ。はい。投資は自己責任なので、はい、どこかの会社を経由して自己責任を張って投資をするということは、投資した本人が利益も損失も被るわけで、その受け負った会社さんっていうのは利益しか発生しないんですよね。購買の時の手数料、ね、売買の時の手数料、売却の時の手数料。なので、多分、僕らの少ない投資に回すお金も狙われてるのかなと思ってですね。はい、
いや、でも日本人の気質というか、で、その、お金があったら足りなくなるかもしれないっていう不安を煽るっていう言い方も変ですね。なんか、足りないかもしれないって思うと、真っ先に溜め込むじゃないですか。
はいはいはい。
投資をして増やそうとしないじゃないですか。
しないです、しない。
やっぱりそうするとタンス預金が増えますよね。
増えます。それを引き剥がしたいんですよ。
引き剥がしたいからもっとまずいと、そんなことをしていたら、そんなタンスに溜めたお金じゃ足りないから、それをとりあえず出して増やせと。
はい。
いうふうにはおっしゃってるっていうことですかね。
そうだと思うんですよね。僕らはそのお金を狙ってるんだよって思ってるんじゃないかな。うん、
でも散々成長してくるまでに株は怖いとか、ね、そういうなんかギャンブル的なことは良くないっていうふうに受け、
ね、
教育を受けてきた我々日本人、大人が、今急に2000万足りないかもしれないよって言われたら、うん、じゃあ月にいくら貯金すればいいかなっていう方に、やっぱり行くと思いますけどね。
行きます、行きます。
なんかなぁ。嫌ですね。
嫌です。で、その、
はい。
これも僕言いたかったんですけど、
はいはい、
その2000万っていうのも、
はい。
ここ書きましたけど、
はい。
平均って絶対おかしいんですよね。
そうそうそう。大塚さんからね、いただいたコラムのその、ネタ帳みたいな、
はい、
コラムの話で、
絶対ごまかしなんですよ。
ちょっと先ですか。これニュースレターにちゃんと文章で載っけますからね。
はい、
ここでニュースレターも紙で配信してるのでよかったら見てください。
はい、
PDF で配信してます。
はい、
でそこに7月号に載っけるん？そうだよね。7月号に載っける予定です。
はい、
読んじゃうと、レポートの10ページに高齢夫婦無職世帯の平均的貯蓄額2484万円となっているのだけれども、この平均で真実を反映しない方法をあえて使っている気がすると。
はい、
そうですね。
はい、
こういった場合は平均ではなくて中央値を使用しないと反映しないはずだと。
そうです、
ということですね。はい、じゃああとは思いを込めて、
そうですね、
語ってください。
はい、はい、こういうまあ、数値の出し方って、平均っていうのと、平均値と中央値ってあるんですね。
はい。
で、平均の方が僕らの人生の中で使うことが多いので、平均平均って言われると、何のストレスもなく耳に入ってくるんですけれども、平均2500万あるって言った場合に、3人とも2500万円がある場合もありますけれども、そうじゃなくて数字がばらけてる場合もあるじゃないですか。
その方がほとんどですね。
ですよね。
はい。
で、資産っていう面で言うと、お金持ちは一部であって、お金持ちじゃない人がほとんど大半を占めるわけですよ。 そうすると仮に今 A さん、B さん、C さんっていう3人がいたとします。わかりやすく。
はい。はい、
そして A さんが500万円貯金があります。B さんが1000万円あります。で、C さんが6000万円あります。そうすると500たす1000たす6000なので7500になって、平均だと2500万円になるんです。
はい。
今回の2484万円とほぼ同じですよね。
はい。
でも、A さんと B さんは平均に行ってないんですよ。
そうですね。
でも平均2500万円あるんだから、A さんも B さんも平均2500万円だって思われちゃうんですね、これだと。
そうですね。
はい。すると、うんうん、特に A さんである私はとても嫌な気がしていて、でこういう場合は、もう一つ平均の他に、
はい、
あの、数値の出し方っていうのがあって、はい、それを中央値っていうのがあるんですけども、
はい、
この中央値を使うと、数値の小さい順に並べていった時の真ん中にあるところを中央値っていうんですね。
はい。
そうすると、この場合だと500万、1000万、6000万なので、
うん、
中央値は1000万円なんですよ。
うんうん、
そうすると、この1000万円の方が、今回のケースで言うと、実情に近いんではないかと僕思うんですね。
おー。じゃあ、つまり2000万も持ってる人いないよっていう。
そうです。
少ないよっていうこと。
そうです。一部の資産家がいっぱい持ってるお金のために、はい、大半の資産のない人の平均値がドンと上げられていて、
はい、
実質とは違う数字を作り出して、2500万円資産があると。いう話にしているんじゃないかなっていう、疑り深い僕は思います。
それ話が、それが本当だとしたら、はい、結局、その、平均、皆さん25万ぐらい使ってますよって言われてる、それも、もっと中央値は低いのではないかということですよね。
そうですね。っていうか、うん、その、年金自体も、平均でって出されているので、うん、まあ、高い年金の人もいるし、安い年金の人もいるし、で今、市川さんがおっしゃったような、その、使ってる分についても、本当に平均で5万円、その平均っていうのはもっとその少ない人を考えたら平均5万円じゃなくて10万とか15万そこが出てくるんじゃないのっていう疑念がどこかにここにあるんですよね。
もっと足りないんじゃないかと。
そうです。
はいはい。
恵まれてる人は比較的恵まれてる人は5万円の底でいいんだけども、
うん、
僕らなんかきっともっと多いよね。だってあの不足って言ってる中には、家の修繕費とかって見込まれてないんですよっていう話なんですよね。
あ、そうそうそう。あとなんか介護とかも見込まれてないじゃないですか。
そうです。
そうです。
人間100まで家がずっと綺麗で、
はい、
ピンシャン病院にもかかわらずにボケもせずに生きているっていう前提で足りない額を出されても、大塚の家はもう建てて15年経つので、もう20年くらいかな。はい。だいぶもう修繕費用がかかる時期に来ていて、
うんうんうん、はい。すごいかかりますよね。
そんなのも入ってないです。うん、そうです。壁引っこ塗るので100万円ぐらいかかるんですよ、あれ。
そんなにかかるんだ。
かかるんですよ。
へぇ、そんなにかかるんだ。はぁ。
で、10年経ったら塗り替えてくださいとかで、この壁屋さんがセールスに来て。
はい。
はい。で、泣く泣く塗り替えたんですけど、100万円ポンって出てったんですよ。は
い、いやー、厳しいですね。
で、屋根と壁は10年ですよって言われて。
へ、
う、ぇ、んうん、で、屋根ちょちょっと見てもらって、で、壁塗り替えて100万ですよ。あと10年したらまた100万出てくるんですよ。
うん。10年で100万出てっちゃう。
人生100年時代に何回100万出てくるんだろうみたいな感じですよね。そんなのが入ってないんですよ。
そうです、ね。
そうです。年金100万もらうのが大変だって時代に、100万円ポンポン出てくるんですよ、10年ごとに。うん、そういうの入ってないので。
はい、まあ、足りないっていうことですよね。
本当に5倍の不足で済むのかな、と思うのですね。
いやー。でも不足がで済まなかったとしてもですよ。結局、その、じゃあ、でも、人間生きていかなきゃいけないわけで、
はい、
で、足りなくても生きていかなきゃいけないわけで、
はい、
なんかそうすると、どうなっちゃうんでしょうね。
なので、まあ、政府としては、ある程度年を今までよりも長く、高齢になるまで働きなさいと、
うんうんうん、
でまたこれ別の機会に話そうかなとも思ってるんですけど、在職老齢年金の制度をなくすって言ってるじゃないですか。
ああ言ってますね。
言ってますよね。
はい。でえあれって、ごめんなさい、ちゃんと読んでないのまああのリズナーの立場になって
どうぞどうぞ。
喋ればいいか。
どうぞ。
あれは、
はい、
在職老齢年金をなくすって言われて、
はい、
思ったのが、
はい、
皆さんの就労の意欲をなくさないために全額払うってことなのかなって一瞬思ったんですよ。
はいはいはい。
え、そうじゃなくて、働いてたら年金やらねえよって話なんですか？
違います。今までみたいに、年金、
はい、
お給料と年金合わせて、47万円超えていたら、その半分 年金からへつりますよっていうのをなくしちゃうので、うんうん、もう年金は年金で全部もらえるんですよ。
ああ、じゃあやっぱり私が最初に言った、はい、あの、一種労意欲をなくさないためにっていうのが、はい、っていう話ですか？
そうです。
あ、じゃあ、あの、働いてても年金ももらえるってことですね。
そうです。
あ、わかりました。はい。はい、どうぞ。はい、
で、ただ単に、財源を考えずに、在職老齢年金をなくしますよって言っても、払うお金がなくなるのは当たり前なので、はい、どこかに財源を求めなければいけないじゃないですか。
はい。
で、その財源っていうのを、僕は今度10月に上がる消費税だとか、うん、あとは、まあ、そうですね、いっぱい働いて、社会保険料をもっともっと納めてもらうとか、
うん、
あとは疑ってるのは、
疑ってる。
今70で、厚生年金保険料はかからなくなるんですけども、
はいはい、
それをもうちょっと伸ばすんじゃないかな、みたいな。
ああ、あれ、あの、働いてる限り、払い続けるみたいな制度にするっていう話ありませんでしたっけ？
ちょっとありますよね。
なりますね。
ありますよね。
なりますね。だから年金もらいつつ払うっていう人が出てきますよね。
なので今の65とか70までのシステムがその後も続いていく。
ああ。
いっぱい稼げよ。稼いで年金保険料くれよ。
はい。
その代わり年金はあげるからね。
はいはい。
でも70でお役御免にはしてあげないよ。
うんうん。
75でも80でも払ってね。そうすると、大企業の企業の社長さんとか、結構ご高齢の方も多いので。
はい。すごい、すごい金額ですね。はい、
まあ、ね、年金保険料ご存知のように62万円の上限はあるにせよ、
はい、
まあ、今まで取れてなかった年数分が取れるとか、
はい。
で、もっとうがった見方をすると、うん、年金保険料の、まあ、なんていうんですかね、62万円という、今天井になっている部分も、うん、
はい、
将来、上がっちゃうんじゃないのみたいな、ちょっと疑念もあって。
あれ、不思議なんですけど、なんで上限あるんでしょうね。
ねえ。
まあ、なんかお金持ちの方々に優遇している制度としか正直思えないんですけど。
そうですね。
はい、まあね、それがいいか悪い。まあ私たちは正直なところ、そこをうまくついて営業もしてますよ。はい。
シャロシあるあるですけど、
ね。シャロシあるあるですけど、はい。ね、すごくたくさんもらっている方にの社会保険料の節減みたいなね、はい、そんな話も正直その上限を利用してあるじゃないですか。
あります。
あれはまあ、制度をちゃんとしてればわかる話なので、はい、やっぱりでも、やっぱ自分でそういうこと喋っておきながら、はい、やっぱりそれは、こう、報酬が高い人が得する制度に今なってるよなってちょっと思うんですよね。
ね、
だって加減はすごい低いじゃないですか。
はい、
最低賃金でフルタイムとか、はい、まあ、社会保険に入らなきゃいけない時間働いても、はい、あの加減にはいかないんですよ。
はいはい、
だから、はい、まあ、加減はなくて当たり前か。加減は、だからないのか。あ、すいません。
誰のための加減なんだみたいな。
すいません。すいません。わけわかんないこと言います。はい、切る切る。いらない。すいません。失礼いたしました。はい、なので、なんか、まあ、その上限はね、取っ払われる可能性ありますよね。はい、まあ、健康保険に合わせるとかね。
そうですね。
健康保険の方が上限が高いんですよね。
高いです、高いです。
あれも不思議。
あれ不思議ですよね。
はい。
金持ちだから病院にいっぱいかかるってわけでもないので。
はい。あれ勉強してる時から不思議でしたね。
不思議です。
どうして、年金はここまで、
ね、
年金が62でしたっけ？
はい。
で、健康保険いくつでしたっけ？
155 くらいですね。前130いくつだったんですよ、僕ら勉強してる頃は、社労士
の。うん、なんか上がったんでしたっけ？
倍以上なんですよね、はい、62と150くらいだと。
はい。そうですよね。
そうです。
いやー、あれやっぱりちょっとおかしいよなーとは思います。
健康保険料の方が両立安いとはいえ、
はい。
随分上までランクがあるんだなと思うと。
うんうんうん。
はい。
まあね、もらえる上限、もらえる、厚生年金に関しては、まあ支払った金額に基づいてもらえるから、そんなに、上限、ある程度のその、ある程度の金額以上の人は、基本的には同じ金額もらえるっていうことで、はいはい、まあそういうのもあるのかもしれないですけどね、その、支出を抑えるというか。
そうです、そうです。じゃなきゃ、今回、今後、身入りがどんどん減ってくる中で、同じ支出はキープできないじゃないですか。
はい、はい、はい、はい。いやー、そうですよね。
で、法律で年金保険料の両立をこれまでより上げないって決めちゃってるんであれば、はい、そこを動かさずにどうやって身入りを増やそうかとしたときに、じゃあ、在職老齢年金もなくす、余計お金が必要になる、 他に考えることはないんでしょうっていうぐらいにそこに行き着くんですよね。
なるほど。そうですね、うん。はい。まあいろいろお金を取るやり方を、
はい、
上の方々には
皆さん頭がいいんでいろいろなことを僕らがそもそも言わないことを。
そうですね、はい。ただやっぱりもう足りてないことは正直言って確かだと思うんですよ。
そうです。もう根本に戻りますけど、はい、根本に書いちゃってありましたからね。
そう、足りないって書いてありますからね。でも足りないとは何事だって起こるのも、それはもっともなんですけど。
そうですよね。
でも足りないんだったら足りないなりに何とかしなきゃいけないっていう芸術な方も、一人一人考えていかなきゃいけないんでしょうね。
そうですね。はい。でもまあ、お若い方々は特にね、
うん、
先が長いだけに余計将来どうなるかって不安じゃないですか。
そうですね。
僕らだと近未来なんですよ、まだ10年先とかっていうと。でも今20代、30代の方っていうのが、やっぱり30年、40年先の話になると、余計そこが近未来から遠未来になってって、
未来
その間にどうなっちゃうかが余計、本当不安ですよね。
そうですね。なんか全然想像つかないですよね。自分たちが、その、もう、リタイアというか、もう年金もらえる世代。まあ、私たちの時代に定年がない可能性もありますけど、定年で、リタイアした後に、一体そもそも、日本はどうなっているのか、
はいはいはい、
正直想像がつかなくて、今のまま行くと、日本のその子供はもう減っているから、もし人口変わらずに、人がいるんだとしたら、もっとこう、外国の方が、すごくたくさんいるようになる、はい。そうすると、文化も宗教も違う方がいっぱい入ってくるわけだから、はい、きっと今の雰囲気ではないはずだと思うんですよね。
そうですね。
それがどうなるかわからないですけど、はい、良くなるのか悪くなるのかわからないですけど、はい、で、そうなった時に、全然想像がつかないっていうのが、
はい、
アラフォー市川の実感でございます。
そうですね。
はい。
僕らが20代の頃に年代別の老後不安で1にお金が来るなんてことは絶対なかったですよね。
あ、まあまあ、バブルの感じですからね。そりゃそうですよね。ね、はい。
6、70代はお金がないんですよ。健康。
そうそうそう。
つまり金が満ち足りてるってことなんです
よ。いや、でもね、これね、満ち足りてるんじゃなくて、ね、60代、70代になったら、あ、意外とお金はなんとかなるなって思ったのかもしれないなって思うんですけど、そういうわけじゃないのかな。なんか意外と、ええちゃんと年金とか、介護保険とかで、少ないなら少ないなりになんとかなるなって、思えたのかなっていう気もちょっとします。だって、60代でも会社に行ってない話だから、
はい、
うん、それまではやっぱりお金がなくて遊べないとか、お金がないと好きなことできないっていう前提で、やっぱりお金って思うと思うんですけど、まあ、あと、1位健康、2位認知症、3位自らの介護なんで、もっと優先しなきゃいけないことがどんどん出てきたっていうことかもしれないですね。
そうですね。うん、まあ、急激に健康に不安を覚えるようになるんでしょうけれどもね、年代的に。
まあね、健康寿命を伸ばそうとか。ここに書いてあったんですけど、寿命が伸びるから、寿命と健康寿命の差を縮めるっていう言い方を確かしたんですよ。
はいはいはい。
なんかすごい言い方するなと思って。それ、健康で長生き、健康で いられるようにっていうんじゃなくて、差を縮めるっていうことは、健康寿命を伸ばすこともそうですけど、寿命をね、ほら、縮めるっていう言い方にも正直なるじゃないですか。はいはいはい、なんか、意外と黒いこと言うなってちょっと思いながら読んだんですけど。
そうですね。
まあ、そこは考えてないでしょうけどね。
はい。
はい。
健康なのにお金がなかったらどうしよう。病院代はかからないかわからないけども、何を食べようかな。
まあ楽しくね、やっていきたいですね。
そうですね。
はい。でもまあ、大塚さんはあれじゃないですか。一応その、この今後定年が来て、まあ定年が来てもな、別に、いいんですけど。
俺のところは死ぬまで働けって言われてる人なんで。
死ぬまで働けって言われてる人だし、まあ、正直、その私たちみたいに、その、ある意味専門サービス業ですよ。
はい、
手に職があるわけですよ。
はい、
まあ、今後ね、社会保険がどうなるかわかんないんで、はい、仕事なくなるかもしれないって言われてますけど、
はい、
一応まあ専門職があるので、はい、正直雇われない働き方も選択しやすいじゃないですか。はい、
そうですね。
はい、
そうですね。
だからまあ、自分のこととして考えると、まあ、こういうふうにやっていけばなんとかなるかなっていうふうに思えるんですけど、やっぱりこういろんな人からの相談とかを聞いてると、 なかなか厳しい世の中だなとは思います。
そうですね。
はい。あ、でも、誤解もないように言っておきますけれども、社労しとれば安泰っていうわけではないですからね。それだけはね。そうなんですよ。
そうなんです。
社労し食えない仕事として有名ですからね。
そうですね。
そう。
はい。
はい。取ってからが勝負ですからね。
取ってからがいいと思います。
そう。
はい。
取ってからどんだけ営業できるかが勝負なので、はい、まあその話はね、今後お祝いということで。はい。はい、長々と話してしまう。はい、結局25分以上いっちゃった。はい。
はい。
それでは、今回は熱く語っていただきました。
はい。
はい。また、こういう、時事ネタも話していきたいと思います。
はい。
ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。